スーヤ英子の冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。今回は第44回目になります。パーソナリティは私、スーヤ英子と片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。前回ね、窓、家の窓の結露対策をしたっていう話をしたんですけど、
はい、
プチプチを貼って、
はい、
結露が出にくくする、それをやった結果のなんか熱割れっていうのを起こしちゃって、窓が
熱割れ、
はい、プチプチ貼ってある方の表面の温度と外気の温度に差があるときに起きる、
はいはい、
ガラスが膨張して割れちゃうっていう、
はい、ガラスが
ひびが入っちゃって、でなるとは書いてあったけど、なることもあるとは書いてあったけど、まさかそんなピンポイントになったと思って、ああと思ってる片桐です。よろしくお願いします
よろしくお願いします。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、分からなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ってばいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
いや、うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今日のコーナー1は、川柳から広がるコンビニ話、ザッツターン。コーナー2は、リスナーの方からの近隣の方対応のご相談にお答えする日常の不条理の実験。コーナー3はオンライン会議の失敗談、失敗談ってどんまいです。最後までお楽しみに。ザッツター。今回もリスナーの梅屋えのきだけさんからの川柳ご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
コンビニのニューフレーバーバニラ味、
うん、
コンビニのニューフレーバーバニラ味という川柳、うん、コンビニって、
うん、
コンビニだけじゃないと思うんですけど、
うん、
いろんな期間限定商品とか、
うん、
季節限定商品とか出るじゃないですか、
うん、
で、版で出てるやつもまあ美味しいけど、
うんうん、
そういうので出てる限定商品ってまあまあ美味しいじゃないですか、日本の、
うんうん、
美味しいですよね、
うん、
でそういうの買いたいって思った時やっぱりコンビニですよね、
まあ、まあ食品とかが多いですよね。
そう、まあ、よくあるのはアイスクリームとか、
うん、
私はアイスクリームをよく買うんですけどそのアイスクリームの、例えばハーゲンダッツとか、
あ、よくあるやつを買いだめとか、なんかスーパーとかで
だと、そう、オーソドックスな定番のやつっていうのが売られてるけど、うん、コンビニだと期間限定って絶対置いてて、
うんうん、
で期間限定のを選びたかったらコンビニとかいう感じで、
まあまあ、毎週変わりますからね、一応何かしらは
変わりますよね、うん、そういうのがなんかコンビニ楽しくって、
うん、
季節商品とか、まあ、なんか期間限定、季節限定みたいなのとかが
何かしらはありますよね。
そうそうそうそうそう、なんかコンビニすごい好きです。
新商品として出やすい、変わりやすいのって、あのラーメンとカップラーメンとかスナック菓子がやっぱコンビニ多いですけど、俺どっちもあんまり食べなくて、そう、
へえ、
そう、スナック菓子もあんま食べないし、ラーメンも食べない。
元々ですか？
そうですね、たまにはカップラーメンなんか、
うんうん、
年に 1,2 回ぐらいあるですけど、そんなないもんで、
うん、
あ、新商品だみたいな時があんまなくて、ただあの
そうなんです、ね、
アイスとかで、
はい、
アイスは年中、まあ、どっかたまには食べるもんで、
うんうんうん、
新商品やったらたまに買ったりしますね、うんうんうん、俺も。
カップ麺、カップ麺ってカップにお湯を入れる方のカップ麺の方ってことですよね。
そうそう
です、あの袋に入ってるやつじゃなくて。あ、カップ麺の新商品はあんまり食べないかもしれない。オーソドックスなやつでも食べます。カップ麺は食べるんだけど、うん、あのオーソドックスは定番商品、
あ、もうお気に入りのやつってことですね。
はい、好きなやつをひたすら買うで、ひたすら買うっていうか食べるときはもうこれって決めてるやつを、うんうんうん、買うけど、スナック菓子はあでも買うかな。なんか、
うん、
その新しい区
でほんとごくたまには買うんですけど、
う
ん、あの全然俺も好きなんですけど、あれば食べるんですけど、自分ではなかなか買わなくて、
うん、あ、そうなんですね。そ
のポテトチップスとか、
うんうんうんうん、
なんか何だろう、 洋風、洋風っていうのも変だけど、お菓子で洋風だと、うん、洋風とか言う人いないですよね。
洋風
やっぱチョコとかが好きで、お菓子っていうとチョコとかが好きですかね、うんうんうん、あとクッキーとか、
あ、なるほど。そうそうそう、だからそういうスナック菓子よりも、
そうそう、そっちが好きで、
そういう、ね、
和風だとまあなんかコンペイトとか黄金糖とか、そういう、あとまんじゅうとか、まあなんかあの、
あ、うん、まあ甘い系の方ってことですね。
そうですね、だからあんまりそのスナック菓子に手がいかないのかもしれない、ね、
あ、
スナック菓子もあるんですけど、あのキャラメルコーンとか、
うんうんうんうん、あ、なるほどね。でもどちらかというとだから甘い系の方の選ぶんだったらそっちがいい。
そう、全然キャラメルコーンも好きですけど、
そうそう、でもキャラメルコーンもさ甘い系ですもんね。
そうで、スナック系だけど、
うんうん、
どっち系のスナックよりもそのなんか純チョコみたいなやつとか好きですかね。
あ、なるほど、うん、私と入れ替えたいですね。私
何ですか？
私なんかほらなんかなんて言うんですか、ビールのおつまみになりそうな。
おつまみはスナックよりあのなんか豆みたいなやつとかたまに。
ああ
、豆と豆ですね。まあバタピー、
わかるわかる。
ただあのバタピーはもう俺もね、あのそこそこおじさんになってき、もう普通にもうなってきたというか、もう普通にね、基準としてはもうおじさんの年齢なんですけど、だからバタピーは時々食べるんですけど、うん、バタピーカロリーがめっちゃ高くて、
あー、まあピーナッツが入ってないですもんね、
バターと、
うんうん、
だから別の豆をなんかあのミックスナッツみたいな、くるみとか
柿ピーとか、
うん、柿はでもあんま食べない
です。あ、本当ですか？
ピーナッツだけで全然、
あ、
でも柿は あったらあったらいいんですけど、自分から買っては
全然、うん、あ、そうなんですね。
豆を、
あ、豆の方ですね。
そうそう、豆の方、つまみだけならよく
選びます。あ、そうなんですね。そうか、
そう
なんですね。まあ、でも
ありますよね、あの、うん、俺も別に嫌いじゃないから食べたことありますよ。あの何でしたっけ、あのなんか硬いスナック、スナックなのか、あれはビールに合う何々みたいな、
ああ、
そう、あれ
分かった。
なんか名前も分かんないし、商品名を言っていいか分からないし、なんかありますよね。
分かります。
硬い、
はい、あのベーコン味とか、
そう、あれ
なんかそういう、
なんか美味しいですもんね。
うん、美味しい美味しい。
あとハバネロとかスナックで言うなら、あのごくたまにビールのつまみに、
はい、
ハバネロチップスみたいなやつ、
あの丸いやつ、
丸いやつ、
ああ、あのリングになってるやつですね。
あれとか好きですよ。
ポテトのリングみたいになってるやつの辛いやつ、
そう、
ああ買います、買います。わさび味とか、なんか、なんだろう、わさび味とかそういう辛い味のとか、
うん、
うん、好きですね。
あ、俺も好きです、好きです、それも好きです。
めっちゃいっぱい食べるわけでは
ないけど、好きですね。
たまに食べたくなります。というのもそうなんだけど、 でもやっぱりなんか新商品って
新商品
なるとなんか惹かれます、ね、まあいろいろ出るからニューフレーバーは、
うん、
やっぱりちょっと魅惑です。ちょっとこう引きつけられしばし見て買うか、うん、今度にしようって思うかって、うん、一回見るってなります。
まあ美味しそうだったのね、
うん、
そう
っていうのを見れるだけでもコンビニは楽しい。
もうまあワクワクするっていうやつですね新商品。
そうそう、しばしハマって出られないみたいな、
うん、
よくあります。あれと500円くじみたいな、700円くじありますよね最近ね。
500円くじやられるんですか？
やります。
お、
好きなものだったらですよ。
なんかキャラクターとかの一等とかのやつ、
はい、
うん、まあまあ好きな人いますもんねすごく、
うん、そんないつも買うわけじゃないけど、で一回にいっぱい買うわけじゃないけど、でも好きなやつだったら買いますか、か悩む一回で悩んで、うん、あでもちょっと今回はやめとこうって思うかっていう、そういうのも見て楽しむみたいな。
もうもう
なので
いいですね。
あの魅惑のワールドでコンビニは好きです。
お、
一回入るとなかなか出られない
すごい楽しまれてるんですね
あのお店の人に嫌がられてるんじゃないかなと思う。あの人早く買わないかなみたいに思われてるんじゃないかなと思いつつ、はい、いろいろ見ちゃいます。
いやいや良いと思いますすごくその楽しむ空間があるということが身近に、しかも、
うんうん、ありがとうございます。これからもコンビニを楽しみたいと思います。
はい、ぜひぜひ。
日常の不条理に
で
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理、お悩み事のお便りをご紹介して鉄拳先生にアドバイス、ご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、はい、ライオンキングさんからのお便りです。
はいはい。
私はマンション住まいです。最近ちょっとモヤモヤすることがあります。マンションの共用スペースにいつも大量のポストチラシが捨てられています。実は最近、うん、同じフロアの方が捨てているのを何度か目撃してしまいました、
うんうん、
朝ポストからチラシを取り出してそのまま共用スペースにポイッと置きます、
うん、
顔も知っている方なので注意もしづらく、エレベーターで一緒になると何とも言えない気まずさが、うん、管理人さんに相談するのも大げさな気もするし、でもこのままモヤモヤし続けるのも辛いです、
うん、
というお便りでございます。
はい、はい、ライオンキングさんありがとうございます、
ね、ありがとうございます。割とねこういうのってさらっとこう注意できる人もいらっしゃる気もしますけど、まあ、注意で、私はこのライオンキングさんも気持ちよくわかります。私結構注意しづらい人で、
まあ、俺もその
すごいよくわかる。
なんかトラブル、近隣トラブルとかになるかもしれないから、うん、あんまり好んでは俺もしたくはないところですけど、解決っていうかその言ってしまうと大げさと言われてましたけど、ライオンキングさん、
うんうんうん、
管理人っていうか管理会社はに言うのが逆にその直接言うより遠回しの管理会社の方からちょっと注意していただくっていうのが大げさというか一番その無難な方法なんじゃないかなという、
うんうん、
大げさというよりは逆にその敷居も低くやりやすいじゃないかなって俺は思うんですけど、うんうんうん、ある種その頼まれるのも仕事のうちというか管理されてる会社だから、
うんうん、確かに
思うんですけど、まあ最近ね私もですね、
うん、
あの住んでるアパートでそのライオンキングさんと状況っていうかちょっと似通ってる出来事があったもんでお話しさせていただくんですけど、
はい、
自分の住んでるアパートのゴミ捨て場で、
はい、
そのゴミの日よりも数日前からゴミを、うん、
あの
置いてく人が、
うんうん、
まあ、出始めて、うん、でカラスとか猫とかがその荒らして、うんうん、道端にゴミがその散らばるっていう、
うん、
でまあまああんまり自分が出かけようとした時その風景を見るのもあんまり気分は良くないし、
うん、
っていうのでそのゴミ捨て場の壁になんかポスターっていうか、はい、 自分で書いたダメですよってやつを貼ったり、
は
い、あのゴミ
自分で、
うん、そうそう、それを貼ったり、はい、ゴミかけネット買ってきて、
あすごい、
設置してたりとかしたんですけど、うん、
はい、
まあなかなか直らず、
あ
で結局まあ管理会社に電話をして、
はい、
多少マシになりました、マシになったんですけど、
ね、はい、
結局管理会社の方が、
はいはい、
連絡しても結局その人自身で言われても別に何とも思わない人もいるし、
うん、
言われた側の次第なんですよね結局。だから完全に治るかどうかは、それが解決するかどうかは別の話なんですよ。
うん、はい、
前より多分注意された分、
うん、
マシにはなったんですけど、うん、率が減ったっていうか、
はいはい、
でもまあたまに、
うん、
数日前とは言わずとも、まあ、前日ぐらいから置いてあって、
はい、
ネットをかいぐぐって猫とかが傷つけてちょっと道にばらけたりとかしたりするんですよね、
はい、
だからまあそこでまあちょっと自分の話からライオンキングさんのとこへつなげますと、管理人さんに行ったとしても完璧になるとはもう相手次第だもんで、
まあ、確かにな
んならその勇気を出してライオンキングさんが注意をしたとしても、
そっかそっか、
その相手次第だもんで、完璧にその解決するかどうか分かんないけど、ほんの少しでも事態を好転させるっていうか、住みやすいその環境になるために、もうさっきちょっとまあ抵抗があるとはおっしゃってたんですけど、管理会社に電話したりとか、まあ自分でご自身でできることなら、まあ共有スペースでなんかチラシとか貼っていいとこがあれば、注意喚起を促すポスターとかなんか張り紙を貼ったりとか、まあそういうところから始めて少しでも良くしていったらいかがでしょうかというお話でした。
はいはい、あ確かになんか、ね、管理人さんに相談するのも大げさな気がするしって書いてらっしゃるけど、まあ、そこは、
まあ、逆に
取る必要はないってこと
なんですね。捉え方によっては処方のにできることだと俺は思ってるので、ね、うん、直接言うとかより、
うんうん、
そう、
そういうための窓口でもありますもんね。
そう、本当にそうです、そうです、
うん、
多分何号室の方がちょっとたまにちょっとゴミとかを捨ててらっしゃるので注意をしていただければなと思いますぐらいの感じで、
うんうん、
よろしくお願いしますって言って、
うんうん、
そうそう、そのぐらいで、
うんうん、
頼めばいいんじゃないかなと。
あそうですよね、段階経てきっと対応されますもんね、管理会社の人も。例えば張り紙貼るみたいなところから治るかなみたいなのを見て、まあまあまあ、それでも治らなかったらちょっと各個に例えばポストに入れてとか、
あそうそうそう、匿名で私からっていうのは言わないんで欲しいですけど、うんうん、欲しいんですけどっていうのもいいかもしれないですよね、
う
ん、
あそうかもしれないですね。
そう
ちょっとね、念には念を入れてとか、
そう
そう
そう、う
んうん、そういうところが、まあ、もし心配で、まあ、大げさな気もするしっていうことを書いてらっしゃるんだったら、まあうん、ちょっと匿名で見してほしいんですけど、まあ、実はって言って言っていくっていうのも一つの方法、
まあまあ、ありだと思いますし、共有スペースに、まあ
うん
ね、注意喚起の紙をご自身で作られても俺はまあ別にいいと思いますし、まあそんな感じでいかがでしょうかというお話でした、
ね、ちょっとね、一つなんか一歩、まあ、管理会社うまく
ね、
そういう専門の方たちだから、まあ、頼られていいんじゃないかなって、
う
ん、
まあまあまあ、
思います。悩まずにご相談してみていただけるといいかなと思います。
そうですね、住みよい、はい、毎日になりますように、う
ん、はい。失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム在宅さんからのお便りです。月の半分ほどは在宅勤務をしています。オンラインも慣れたはずなのに、はい、先日うっかり背景をぼかさず背景設定もせずにオンライン会議に参加してしまいました、うん、資料を投影したので自分の背景はあまり注力せず、後で後ろをパジャマ姿の父が何度も通り、たまに私のパソコンを覗き込んでいたことが判明しました。上司から、 楽しそうな家族だねと言われ、録画を確認して初めて気がつきました。めちゃくちゃ恥ずかしい画像でしたが、疑似録画から消されることはなく、一定の人が見て、さらに一定期間残り続けると思うと、穴があったら入りたい気持ちです。というお便りでございまーす。
はい、ありがとうございます。
昔はね、なんかね、昔はねっていうか、
うん、
今まあまあまあオンラインとか多いから、
うんうん、
皆さんが割と慣れてるかなって思うんですけど、
うんうん、
すごい よく聞きました。なんかそういう失敗談とか、お家だから画像映らないと思ってカメラもオンにしないつもりですごい格好とかしてたけど、
部屋着とか、
そうそうそう、でもカメラはオンにしてしまってたとか、するつもりじゃないのにオンにしてしまってたとか、なんかまあいろいろ
聞きます。もうまあ慣れてったらね、でも慣れててもたまに間違えることもあるかもしれないですしね。
あるでしょうね。まあ
まあまあ、そしまあ今後もまあ人間ですからね、うん、あるかもしれないけど、まあ、気をつけるほかないですよね。その、
まあ、あとなんかね、これって登り続けるからって気にしてらっしゃるけど、まあ自分が気にするほどあんまり他の人は気にはしてないっていうか、
上司の方からは言われてるんですけどね、まあ、あの
面白い
楽しそうな家族だねって。でもまあでも悪い印象でもないと思いますし、まあうん、微笑ましいなっていう感想だと思うので、
うんうんうん、
まあまあし、まあやってしまったことはしょうがないから、やってしまったことはしょうがないし、まあ悪い印象ではないだろうってことで、うん、まあ今回はしょうがないんじゃない、
ね、まあまあ、はい、
うん、いいんじゃないですかね。
まあ今後はでも必ず背景チェックを忘れずに、
まあまあそう、毎回、ね、気をつけて
気をつけて、はい、いただければと思います。
はい、
はい、お父さん大切に
いい話だ
していただければと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お電話ありがとうございます。冒険コーポレーションでございます。
もしもし、冒険太と申します。
冒険太様、お電話ありがとうございます。こちらでお電話いただくのは初めてでしょうか。
どうですかね、
こちらには初めてということでよろしいでしょうか。
あれどうなんだろう、別の番号とか別の窓口にかけたことがあるのかな。
こちらには初めてでいらっしゃるのですね。
こちらってちょっとどちらのことでしょうか。
こちらのサポートセンターでございます。あ、結構でございます。ではこちらでご登録をお調べいたしますので、お電話番号をおっしゃってください。
080-123-4567です。
080-123-4567でございますね。こちらの電話番号でご登録がございません。
あ、そっか、ちょ、
坊様。
あ、はいはいはい、何でしょうか。
恐れ入りますが、今日はどのようなお問い合わせなのでしょうか。
あ、ちょっとですね、朝からネットがつながらなくて困ってて。
ルーターの異常はございませんか。
ちょっとわからないです、すいません。
そちらにご覧になれる状況ですか。
そちらとはちょっと何でしょうか。
そちらのルーターでございます。
ルーター、見に行けば見れますよ。
そちらを見ていただけますか。
はい、あ、ちょっとですね、下降りて玄関出て離れの方にあるもんで10分ぐらいかかってしまうんですけども。
ではそちらから再度お電話いただけますか。
一旦切ってこちらからかけ直す感じですかね。
こちらのルーターが見える場所からお電話いただけますでしょうか。
はいはい、とりあえずちょっとまたかけ直します。わかりました、どうもです、ありがとうございます。問答が多い割に結局よくわからんかったな。疲れた。どうしようかな、もう別のとこに変えようかな。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。 険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤン英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りをメールか X の DM でお待ちしております。お便り用メールアドレスは infoofficialsuya@gmail.com です。スペルは市川うらら FM の番組紹介欄や X のプロフィール欄をご覧ください。必ずオンエアでご紹介する時のラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。